どうも、農家ダンサーののっぽです。関門オンエアは町の中に潜むディープな魅力を発掘するローカルオブローカルなメディアです。皆様、新年明けましておめでとうございます。はい、というわけで新年一発目の放送なんですが、今回もですね、私一人での収録となります。次回1月4日はですね、私のっぽと菊池 P と浜野局長の3人で生配信をしようと思いますので、そちらも良ければぜひお聞きください。いや、お正月、私はですね、2019年に今ふるさとの下関市は豊浦町に帰ってきたので、ふるさとに帰ってきてから5回目のお正月になります。最近のですね、私の年越しはですね、豊浦町のお友達のお家へお邪魔してですね、で、大晦日からみんなでなんかこう軽くご飯食べて乾杯して、で、あんまり最近テレビ見ないんですけど、まあ、その日はみんなで紅白とか見ながらですね、なんか大晦日らしい雰囲気の中0時を待つと。で、年を越えたらですね、近くの神社がありまして、で、そこに初詣に行くという過ごし方をですね、帰ってきてから毎年、まあ、たまたまなんですけどやってますね。皆さんはどのように年越しは過ごされてますか？結構ちっちゃい頃の記憶だと、なんかうちの地元ではですね、潮汲みっていう文化があってですね、朝4時ぐらいに近くの海にですね、海水を汲みに行くんですね。朝一で、1月1日の朝一で、その水を神棚にあげるっていう、そういう文化っていうか風習がありまして、最近はですね、ちょっと朝一というか、まあいいタイミングで行くようにはなってきたんですけど、ちっちゃい頃はですね、祖父とですね、父と3人で行ってましたね。なんかその時に、なんて言うんだろうな、種類がわからないんですけど、ものすごい大きなイカが浜辺に打ち上げられてて、1月1日の朝なんですけど、で、その時は自分は行ってなくて、たまたまで、じいちゃんが、まあ、それを持って帰ったのかな。めっちゃでかいイカで、で、それがなんか新聞か、なんか町の豊浦町だよりじゃないけど、そういうやつに乗った記憶と、そこからそのイカのもう量がすごかったんで、なんかずっと無限にイカ食べてた記憶がありますね。いや、なんかそういう年もありましたね。そういえばもうちょっと大きくなってからは、なんか24時間の年越しのなんかテレビ番組とか結構増えたりしてて、なんかそういうのを見たりしてね、なんか年越ししてたり、なんかそんな記憶があります。最近はどんな感じの年越しがなんか一般的なんですかね。ちょっと全然私はわからないんですけど、もしよかったら皆さんどのような年越しをしたかってまた教えてもらえると、なんかとても嬉しいです。はい、というわけで、まあ、2023年もですね、またいろいろとリニューアルする部分だったり、チャレンジする部分っていうのが、まあ、どんどん出てくる関門オンエアなんですが、今年1年も引き続きぜひ聞いていただけたら嬉しいです。そして関門エリアにお越しの際はですね、私のっぽが観光案内をですねやりますんで、ぜひご一報いただけたらと思います。関門エアのですね、知識を駆使して観光案内をしてるんで、お聞きの方からするとですね、なんかどっかで聞いたことあるようなことを言ってるなと思われるかもしれないんですけど、やっぱ生で見るとですね、関門エリアさらに面白いので、ぜひぜひ2023年はですね、関門エリアに遊びにお越しください。はい、というわけで新年一発目の放送はこの辺で終わりたいと思います。それではまた。 どうも、農家ダンサーののっぽです。関門オンエアは街の中に潜むディープな魅力を発掘するローカルオブローカルなメディアです。はい、というわけで今日はですね、初めてなんですけどトークテーマを設けてですね、ちょっといろいろ喋ってみたいと思います。今日ですね、モロタクからいただいたトークテーマが10年前の私。いや、10年前ですよね。今2023年なので2013年、年齢で言うと28歳の時ののっぽですよね。まあ、最近はちょっと便利なことにスマートフォンに10年前の写真とかがですね、なんか残ってたりするんですよね。で、それで久しぶりに今見て、結構2013年、今から10年前はですね、自分のダンスにとって結構重要な年でした。というのがですね、当時私はですね、島根県、その時はですね浜田市に住んでまして、で、まあ会社員をしながらダンスを日々練習してですね頑張っていたんですけど、で、まあ島根県はですね、まだダンス人口がそんなに、今から10年前もですね、そこまでダンサーいなかったので、だいたい一人で練習してました。まあ、あとはそうですね、たまに今の奥さんのめぐちゃんと一緒に出雲で練習してたかなっていうぐらい、でもほとんど一人だったんですね。で、それでですね、2013年のですね5月大阪でですね、オールドスクールナイトという、まあ、世界最高峰最高レベルのですね、今なお続く僕らが頑張ってやってるロックダンスのですね、まあ、本当最高レベル の大会がありまして、そこにですね、仲良しという名前で挑戦した初めての年か2年目か、まあ本当それぐらいの年なんですね、今から10年前。でですね、この大阪でちょっと奇跡が起きまして、どういう奇跡かというと、まあ宿泊の予約を、まあ、大阪のあるホテルでしていてですね、で、まあ当日大会が終わりまして、で、それで、まあ、ホテルにチェックインすると、で、こうフロントの方と話をすると、ホテル側の、まあ、ちょっとこう手違いでですね、部屋が取れてなかったと。5月もですね、ゴールデンウィークだったんですよ、時期が。なので今から代わりの別の場所を探すっていうのがちょっとですね難しくて、そしたらですね、そのホテル側の方からのご提案で、まあ私たち普通にダブルの部屋を取ってたんですけど、全く同じ値段でそのホテルにあるどの部屋でも泊まっていただいて結構ですっていうことで言ってもらったんですね。それどういう意味かというと、ダブルとかシングルとかなんかそういう部屋っていうのは埋まってるんですよ。ただそのさらに上のランクの部屋、いわゆる一泊何万円もするような部屋ってあるじゃないですか。ああいう部屋は空いてるんですよ。で、そこをその普通の部屋を泊まる金額で泊まってくれていいっていうんですね、こちらの責任ですので。でも僕たちは、まあ、そんなこともめったにないし、まあ、別にそんなそこまでそのいい部屋に泊まりたいっていう気持ちも欲望もそんなにない2人だったんですけど、いや、じゃあせっかくならって言って、そのホテルのですね一番高い部屋ロイヤルスイートルームでも大丈夫なんですかって聞いたら、そこの支配人さんがもうすでにいらしてたんですけど、もちろんでございますって言われて、ロイヤルスイートルームに案内していただいたんですね。いや、もうびっくりしましたね。もうまずロイヤルスイートルームって広さ尋常じゃないんですよね。まず普通に客室みたいな場所があるんですね。カウンターとかもあったりとかする。で、ソファーとか並んでいて、もうね20人ぐらい人が、まあ、入れるんじゃないかなぐらいの、まず客室があるんです。で、その後にここが部屋かなって勘違いするレベルのバスルームがあるんですよ。いや、広い、トイレとお風呂でこんな面積取るんやってなって、で、その奥にようやくそのベッドルームがあるんですね。そういう3つのそのエリアに分かれてて、でも僕ら初めてそういう場所行って、でもあんまりに広くてちょっと持て余すというか、言ってみたもののなんか落ち着かないというか、なんなら本当にシングルの狭い場所とかでも何にも思わないレベルの人なので、まあちょっとすごいなって思ってですね。で、そのままその夜ですね、各地のダンサーたちの懇親会が、まあ、あって、 で、さっき最初に言った通り、ほぼ一人でダンスやっていて、でそれは他の土地にもダンスの知り合いってほとんどいなかったんですよ。そういう状況で、その、大会が大会なんで、全国から人が集まってるので、その全国各地のですね、そういうダンサーの人が、もちろん全員じゃなくて、その偶然その日にもう人数めちゃくちゃいるんで、全員とかじゃなくて、本当に偶然こう仲良くなったり、会場で声かけたりして仲良くなったりした人たち、そういう人たちでこう集まるような感じなんですけど、結構広い、もう本当四国、九州、中国地方とか関東の人もいたような気がしますね。で、そういう人たち一次会があって、で、終わりまして、楽しかったねってなって、で、そこからばらけるんですけど、もうちょっとこう、次もう一軒ぐらいどっか行きたいなって人たちもいるわけじゃないですか。せっかくなので、なかなかそういうメンバーでとか、初めましての人ともうちょっと話してみたいなとかあって、で、ちょっとですね、我々さっき言った通り、ちょっとロイヤルスイートルームを、その日ですね、ちょっと泊まれることになったんで、ちょっと調子に乗ってですね、あ、ちょっとじゃあ軽くうちの部屋で飲みますかみたいなことを言ったんですね。うちの部屋って言っても、つい数時間前にたまたま入れた部屋なんですけど、で、それでそこにですね、結局ですね、ちょうどどれぐらいかな、10人ちょっとぐらいかな、それぐらいの人でですね、ちょっと二次会みたいなことをやって、で、それでその時の人たちとはですね、今もとても仲が良くて、で、その後ももういろんな、全国のいろんなバトルでですね、会うたびに、いい意味のライバルというか、そうやって、意識しながらですね、その日を境に、一気にいろんなダンサーの人たちというか、一人でダンスやってたような気持ちだったのが、いろんな場所に同じような熱い気持ちでダンス頑張ってる人たちがいるんだなっていうことを感じれてですね、よりダンスに熱く向き合えるようになった気がしますね。ちなみにですね、私その時ですね、そのメンバーの中で一番ダンスを踊れなくて、28歳っていうのはですね、私まだまだ全然ダンス踊れなかったんですよ。早く踊れたらよかったんですけどね、もう本当に30か31ぐらいの時にですね、一気にダンスを開花してですね、でもそれまではもうライバルたちに会うんですけど、その会場でね、みんなどんどん上がっていくんですよね、どんどん上手くなって。で、それで僕はずっとそのみんな応援するということをね、28、29ぐらいの時はひたすらやってましたね、それは。はい。その後はね、またその人たちと自分もちょっとこう上がれるようになってね、いろんなバトルで戦えるようになってくるんですけど、それはまた別の話ということで。はい。いや、10年前、面白いっすね。もうあれから10年経ったのかっていう感じなんですけど、いや、皆さん10年前は何されてました？何歳でした？どこに住んでたんですかね？いや、たまにこういうふうに思い返すと、面白いですね。またぜひ10年前何やってたか、どういうふうに暮らしてたか、よければまたお便りなどいただけたら嬉しいです。はい、というわけで今回の放送はこの辺で終わりたいと思います。それでは、お便りの送り方ですが、関門オンエア公式サイトを開き、右上のメニューボタン、もしくはスマートフォンの方はスワイプをしてコンタクトの画面を出してください。コンタクトフォームに氏名、メールアドレス、メッセージを入力した後、チェックボックスにチェックを入れて送信ボタンを押すとお便りが送信されます。どしどしお便りお待ちしております。